ここからは釧路歴史探訪のコーナーです。釧路短期大学の佐藤博次先生に釧路の歴史に関するお話をお伺いしているコーナーです。今週もお電話でのご出演になります。それでは釧路短期大学の佐藤博次先生をご紹介いたします。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは佐藤博次先生を迎えしまして、まずはいつものように今週の話題からご紹介いただきます。
はい、今夜は啄木西の空日です。釧路市には数多くの歌碑があります。この市内にある歌碑を巡り歩くツアー、これを試みている人、試みている団体がいくつかあります。釧路市には休み坂という坂があります。そこに立つ碑を今夜は紹介しようというふうに思います。今夜の釧路歴史探訪の放送は啄木西の空日です。
今週の釧路歴史探訪をお送りしております。釧路市に28基ある啄木の歌碑、休み坂に立つ碑から今週はご紹介いたします。
はい、紹介するのは西の空、雲間を染めて赤々と凍れる海に日は落ちにけりの碑です。これを西の空碑と呼んで、紹介していきます。この日は工業に書き分けられています。中でも西、そして赤々と雲間を染める、また日は落ちにけり、この3つのキーワードから釧路港を染める夕映え、つまり夕焼け、そして夕日を詠んだ情景の歌として味わうことができます。
啄木の歌碑の紹介です。今回は西の空、雲間を染めて赤々と、凍れる海に日は落ちにけりの日です。
釧路市の夕映えが美しいこと、それは実は江戸時代の旅行記録に記載があります。玉虫定優という人は仙台から釧路を訪れた人ですけれども、この人の記録、入北記という本に記載書かれています。大津内の岬を望み絶妙の風景なり、もっとも夕日に波栄じ、岬岬文明に垂れり。この大津内を現在の増浦の岬と読むか、あるいは御骨の地と読むべきか、判然とはしません。まあ分かりにくいのです。しかし安政4年1857年の時点で、この地の夕映えの美しさは絶妙の風景、夕日に波栄じと明確にされています。
今週の釧路歴史探訪は啄木西の空日というこちらのテーマで佐藤先生にお話をご紹介いただいております。釧路の夕日、世界三大夕日、このようにも佐藤先生紹介されてますが、市民の、釧路市民の誇りの一つですね。
そうなんですね。実は記録を作っているわけではないんですけれども、昭和60年前後、北海道新聞の記者がこの西の空、雲間を染めて赤々と、この歌を称して次のように紹介しました。啄木が夕日の美、美しさを詠んだ歌ではないか、そのように、道新の記者は褒めたたえていました。平成28年のことですけれども、地域雇用創造協議会に勤めていた中村博子さんという方が話をしてくれました。実は夕日を捕まえに行くツアー、そういうイベントを提案したら採用されました。つまりやってもいいよというふうに OK が出たというのです。彼女はどうするのか、どうするつもりか、私は注目していました。1年後、このイベントに対する報告会が開かれ、彼女は次のような内容で報告し、その実施された経過を説明いたしました。
釧路の夕日は美しいを活用とする一つの試み、その試みの一つが夕日を捕まえに行くツアーの提案です。
はい、本人は至って冷静に、まず東屋竹楼園さんと八千代寿司店さんのいずれも後継者の方に頼みに行きます。ツアーの魚、つまりお酒の素材になる食材を船の上で調理して提供してください、そういう試みを実現しました。2016年の秋にモデルツアーといいますか、その試みのイベントが行われました。彼女は船の中で福司酒造さんの底力、海の底の力、海底力と書くお酒があるんですけれども、これを船の上で振る舞うプランを実施します。そして船の中でアナウンスします。船は夕日に向かって、今船は太平洋炭鉱株式会社の海底炭鉱道に沿って運航しています。そして今召し上がっていただいている底力というお酒は、この太平洋の炭鉱の坑道で寝かせて旨味を増した臨場酒です。そのように説明したということなんです。
釧路歴史探訪をお送りしています。釧路の夕日は美しいを活用する一つの試み、夕日を捕まえに行くツアー、こちらの話を今佐藤先生にお聞きしています。
計画は2016年の10月に2度計画されたそうです。今夕日を捕まえに行くツアー、これが行われたという話題をお話しています。夕焼けが見れた、それは一度だけで、もう一度は夕日が見れなかったので、祭事催し物を中止したということです。企画者は東屋竹楼園さんと八千代寿司店さんの参加、そして支援する力を引き出しました。その経緯、いきさつを見ていて、これは女性ならではのできた仕事だというふうに思ったのです。男性が頼み込んだのでは、男性が男性に頼み込んだのでは、とても実現しそうもないプラン、これをいとも簡単に実現をさせた、そう受け止めました。平成元年、フィッシャーマンズムーが完成し、その時から共立運輸株式会社さんが港内遊覧船を就航させたと思います。で、その頃、この釧路の町に釧路の夕日が美しいというふうに注目されていた度合いは決して高くはなかったのです。しかしこれは残念ながら、この船は運航が中止にされました。そして2016年の秋の夕日見学、夕日を捕まえに行くツアーの後、夕日を見学する船が運航されるようになりましたんですね。中村さんの提案は形化へ実現しました。実に意味深く、長い意味深長な夕映え物語が作り出されたことになるのです。
今週の釧路歴史探訪は啄木西の空日です。釧路港の夕日を歌った歌碑、その歌碑の内容を佐藤先生にお話を紹介していただいております。
話は変わりますけれども、 NHK は2000年の年に日本の夕焼け紀行という番組を放送します。私は後年になって再放送で録画としてこの番組を見ました。番組を見ながら、実感した私の感想は次のようなものです。本州の夕映えには詩もあるし詩人もいる、そのように思いました。夕映えを単に美しいと申すのではなく、その美しさの内容や美しさが醸し出す意味というものを明確に伝え続けている、また伝え続けることの達人がたくさんいる、そのように思ったのです。夕日が美しいという感性の理解を他者の評価と判断に委ねるのではなく、自分自身が確信を持って この点が美しい、そのように実感し行動している3つの例をこれから紹介しようというふうに思います。
卓木花火巡りで夕映え、日没する力の発信、夕映えにまつわる日本人の感性に注目です。
はい、実は日本の夕焼け紀行という番組では20の夕日の物語が紹介されていました。うち3つ紹介します。日本人が表現する夕映えに向けた感性、最初はモンキーセンターでカメラが捉えます。日没の時、猿山に一堂に会する猿たちは夕日を見つめ涙ぐむのだという観察者の意見です。次は2つ目、徳之島、鹿児島県の徳之島の小学校です。そこではジャングルジムの特等席で小学生が見つめる夕日が紹介されます。この学校では代々ジャングルジムの特等席で小学生が見つめる夕日、これを学校発の情報として発信続けています。幸せな土地が夕日の向こうにある、そして夕日は明日への希望を乗せる、そのように学校の先輩たち、卒業生たちが代々語り伝えてきたということなのです。最後3つ目は山梨県の緩和ケア診療所、この施設で入居している方、もちろん高齢者の方なんですけれども、高齢者の方が日没時になると階段のところに集まって、夕日には温かなぬくもりがあるな、そのように口々に語り伝えているということです。
釧路歴史探訪をお送りしています。 NHK で2000年に放送されました日本の夕焼け紀行、永六輔さんがナレーションを務めて2000年に最初の放送がありました。佐藤先生にはそこから3つの話題を紹介していただいております。
はい、2つ目の徳之島の小学校では、先生が、夕日の様子を写真に撮って、これをネットで配信するというふうに伝えています。今夕日を見ている子は一人として島に残らない、しかし島に夕焼けを見る伝統と今の島の夕日をこれからも徳之島を離れた各地で見続けてほしい、故郷のことを忘れないでほしい、そうした願いを込めているのだそうです。歴代の教員がそのような願いを込めてネット通信を続ける場面が放送されました。釧路市の夕映えが美しい、皆さんがこのようにおっしゃいますけれども、私はその夕日にもし予約済みの宿があれば、今晩泊まる宿が明確であれば、泊まり宿に入る間まで時間を有効に活用し、かつ旅を目いっぱい満喫できる世界を夕日というものは表している、このような東洋思想を重ねて夕日を見つめることにしているのです。夕映えの美を西に沈む夕映えの意識と理解し、その意味を予約済みの宿ある旅、予約済みの宿のある旅、そのように位置づけておきます。
それでは今週のワンポイント、最後に佐藤先生に紹介していただきます。
私は釧路市にある豊富な歌碑歌の碑の群れを障害学習資源と位置づけることにしています。それは障害学習資源とすることによって、日々市民が学び、そして街中で交流する営み、それぞれの学習の場面を通じて、一つは街ににぎわいを作りたいと考えています。そして学んだその証に自らを褒めて自分自身に投資をする、何か少し地域の経済に役立つ投資を重ねるということを、町の取り組みとして考えてはどうかというふうに思っているのです。日の群れを障害学習資源として活用しましょう。学習の後には自分自身を褒める投資を自らに行う機会を増やして、地域の経済にも貢献することにしてはいかがでしょうか。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博嗣先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。